もうね元旦いきなりのスペシャル、はい、ゲストでございますよ。
もう前々から元旦は絶対にとおっしゃっていましたもんね、はいはい、
あのコロナに暮れてコロナに明ける、うん、もう文字通り明け暮れる日々ですけれども、はい、今日のゲストはね私の先輩ですよ。地域医療で活躍くださっている先生ということで、医療法人北部会理事長美しが丘病院院長というとなんかあのすごいんですけど、うん、まあ小原先生ですって、小原先生って私いつも気軽に呼んでるんですが、はい、小原正人先生です。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。あの研修医の頃からお世話になった、北大の今はリウマチ腎臓内科という北大の第二内科というね時代 の先輩の先生なんですけど、私目線からはですよ、こうスマートで熱い真摯な先生、うん、はい、私ね自分にこう人権ないんじゃないかなっていうぐらい本当ペーペーの研修医の時からも私のことを一人前の医師として尊重しながら大事に育ててくれたなと思っています、うん、ねえ先生。
そうですね
どうです、当時から結構付き合い長いですけど。
そうですね、まあ、僕旧姓で橋本先生って呼んでるんですけど、まあ、橋本先生非常にご自分の意見はっきり言える先生で人として自立されてる人だ、あの方だなっていうのが最初会った時の第一印象 で、まあ、その部分を尊重して一緒に仕事していくのが非常に心地よかったなっていうのが僕としての記憶ですね。
嬉しい。なんかね、あのね、点滴の管入れる時に、うん、私はいプスって刺した瞬間小原先生がうまって言ってくれたこととかすごい覚えてて、でなんていうんですか、もう全然ね自信ない頃にそれで先輩に言われるって、うん、すっごいいいことなんですよ。
そうですね。
そうだから私今うまって言ったりしようとして真似して言ったりしてますけど、先生覚えてないでしょ。
あんまり覚えてないですね、ごめんなさい、
ね、はい、
じゃあそんな小原先生に今日のテーマを伺いたいと思います。ドクター東子のラジオ診療室、小原先生今日のテーマは
地域に生きるということというお話です。
地域に生きるということですね。
そうです。あのね、地域に生きるということ、ね、地域に生きるメンバーとして、そしてメンバーでありつつ医療を提供する我々の立場で何が考えれるかっていうのが今日のテーマ。
はい、お願いします。
小原先生、まずあのご自身 の病院の紹介とか役目とかそのあたりを紹介していただけますかね。
はい、自分が仕事をしている美しが丘病院は札幌市の清田区にある病院で、うん、はい、病院のタイプでいうと療養型病院というタイプになります、はい、ご自宅や施設で生活するのが難しくなった患者さんに長期療養してもらうための場所で、病院としての仕事は残された体の力を使いながらできるだけ穏やかに過ごしてもらうということになります、うんうんうん、もう一つは清田区の外の大きな病院に入院した患者さんが清田区のご自宅や施設に帰ってくるための中継地点としての仕事です。
クッションみたいな、
クッションですね、うん、そうですね、僕の中ではハブっていう言葉を使ってるんですけども、清田区あまり大きな病院がないので、大きな病気すると皆さん区の外の病院に入院されて、うん、でその後戻ってこられるんですけども、そのためにすぐに自宅施設が難しい方に関してはうちの病院にいていただいて、うん、退院の準備をして、それからそれぞれの場所へ戻っていただくということになります。
私ね、その期間って結構その医療従事者から見ると、あの身体的には家に戻れるよって私たちが思ったとしても自信がないっておっしゃる患者さんって多くないですか。
そうですね、あのそういう患者さんは結構いらっしゃいますし、またどちらかというとご家族が自信がないっていうパターンもありますね。
どうやって自信をつけていただくとか。
なかなか難しいところではあるんですけれども、その患者さんやご家族にとっての問題点を考えて、まあ、結果的にそれでご自宅に戻れない場合もあるんですけども、問題点が大きくて、でもそれを何らかの形で解決すれば、あの施設で過ごせるんじゃないかとか、うちの病院のに来るような患者さんはご自宅は最初から難しい方も多いんですけども、施設、病院じゃなくて施設へ出るための解決すべき問題点を考えて、そこをなんとか解決して、で次のステップに行く、そういう作業を大事にしてます。
あのね、先生ってそうなんですよね、そのなんか漠然とした問題を解決するためのなんつうか土俵に並べて一緒に考えるみたいな作業は本当に昔から呼吸をするようにやってるなと思って、下から見てたんですけど、
ご本人にとってもご家族にとっても、うん、やっぱり 考える時間だったりとか準備の時間がそこで生まれるっていうのは本当に助かることなんじゃないでしょうか
と思います。で、はい、清田区って実はね、これから日本、特に北海道が経験する時代を先取りしている経験をしているんじゃないかっていう考えがあってね、少子高齢化が厳しいという話、うん、
まあ、北海道でいうと地方の市町村は札幌よりもはるかに早く高齢化進んでいるところもあるんですが、うん、札幌市の中では清田区は高齢化率が非常に高い地域で、まあ、札幌市全体でいうと高齢化率 26% ぐらいなんですけど、はい、清田区は 30% 超えてまして、
結構離れてますね。
3% から 4% ぐらいですか、うんうんうん、そういう意味では都市部の高齢化社会の割と先頭を走ってる地域かなというふうに考えてます、う
ん
う
ん、ね、学ぶことが多いかなって。でね、コロナ対策なんですけど、まあ、これコロナ対策一つ取ってもですよ、すごい大変だったと思うんですけど、うん、入院している患者さんのご家族と患者さんをオンラインで面談でつなぐみたいな試みもされたとか聞きましたけれど、
はい、今はどこの医療機関や介護施設でも行われていることだと思うんですけれども、新型コロナウイルスが流行した当初に真っ先にしたのは、ご家族の面会を禁止することだったんですね、うん、非常に心苦しいんですけれども、でウイルスを院内に持ち込ませないようにそうする一方で、ご家族としてはその面会の機会が失われることは非常に気持ちの面で負担が大きいと考えまして、うん、真っ先に、オンライン面会の導入を試みました、
うん、先生、でもそれは実際に人生の後半部分を、ね、迎えたご本人とご家族、普段の仕事で目の当たりにしてるから実行まで持っていけたんじゃないかなって思うんですけど、着想ってやっぱその辺ですか？
そうですね、やっぱりだんだん年齢が上がっていくと家族とのつながりの大切さっていうのが重みがすごく増えてくるように自分は感じるんですね、うんうんうん、で特に入院されている患者さんは人生の残り時間が少ない中で、ご家族としては少しでもその時間は共有したい。で、その思いを新型コロナの中で形が変わっても続けられるようにっていうのが、まあ、オンライン面会を導入した最初のイメージでした。
失うことがすごく大きかったんですね、きっと。それをね、
そうです ね、
だから何らかの方法でっていう感じでひねり出したと、
はい、
でなんか今こう聞くとオンラインって普通にあるじゃんって思うかもしれないんですけど、当時はあ、すごいことしてるって私は思って聞いてたんですよね。でやっぱりその人生の残りの時間っていうキーワードすごくやっぱり出てくる。でプラスいざという時っていうのがいきなり来続けるコロナ時代、
そうですよね、う
ん、だからこういざという時について思いを馳せることの意味もまた大きくなってるんじゃないかなって思うんですけど、先生、ACP の話ですよね、アドバンストケアプランニングでしたっけ、これどういうふうにお考えです、
は
い、
そうですね、うちの病院に入院してくださってる患者さんは皆さん人生の残り時間がだんだんと少なくなる時期に入ってきてる方々です。でご自分の意思表示も難しい方が多いんですけども、うちの病院においては、患者さんがどのように過ごしていきたいという人生観を持っていたかということをご家族や話せる場合は患者さんご本人と話して、うん、でそういういざという時が来た時にできるだけ患者さんご本人のお考えに沿った医療だとか生き方ができるように、うん、お手伝いをさせてもらうというのが大事かなと考えています。
先生、でもそれね、 ACP っていう言葉ってやはりまだ皆さん耳なじみがないと思いますし、
そうですね、
それを実際先生の目で見てどれぐらいの患者さんができている、その ACP として認識してなくてもいいと思うんですよ。家族の話題としてそういう話題を持っていたからこそこの判断ができるんだなっていうようなケースも含めたら、大体どれぐらいやってらっしゃるのかな。
そうですね、ちゃんと数えたことがあるわけではないですが、
肌感覚で
うちの病院に入ってくる患者さんだと、まあ、2割3割っていうところだと思います。
そうです
よね、半分はいらっしゃらないと思いますね。
そうですよね、はい、ちょっとでも話しておけばよかったのにって思うことが、私僭越ながらやっぱり思うことはあります、はい、実際ですので、今日バラ先生をお呼びした一つの意義は考えてくださいって、
はい、
言いたい、全道に向けて。
そうですよね、うん、いや私も本当に母や祖父母とそういう話そういえばしてないなって思いました、うんね、今後、まあ、元気なうちに体が弱った時の話をするっていうのは、しかも年下の、うんうん、下の子供世代孫世代の私からっていうのはちょっとなんかって思うかも、思う方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、でもやっぱり気づいた時に遅いよりは、うん、どうしたいかをこう本当に年に1回ずつでも気持ちももちろん変わりますよね、ご本人もね。そう
だから今日なのよ、
そうです、ね、万端
よ、ね、
あそうか、そう
なぜ私が小原先生を今日連れてきたか、
そこか、
そうみんな今日これからやって、なんかね人生会議とかってテーブルについてさてとかって絶対やんないから、このラジオの後聞いた後、いやそっかそういう話もあるのかななんて話してくれれば、
うん、そうですね、うん、あのもう本当に明るい気持ちでね、
そうそう
そう、どういう風になりたいみたいな感じで、そうそうそう、
先生でも冗談っぽくてもいいと思いません、一つ話しておくってことが、
はい、うん、あの会議っていうようにテーブルについてさてやりましょうは、あの橋本先生遠藤先生の言う通り、うん、あまりいい形ではないのかもしれません ね、
そうですよね、
おせち料理つまんでお酒ちょっと入りながら、うん、気楽にどんな感じがいいのかなっていう話をご家族の中で知っていただけると、それは非常にいいんじゃないかなというふうに感じます。
じゃあ皆さん今日これからあのざっくばらんでいいので、ちょっと自分が具合悪くなった時どうかなみたいな話をしてくれればいいかなっていうふうに思います、うん、そして来週はそこからつなげていきまして、今度お家から地域の中にお外に出て行ってみましょう、
はい、
自分の暮らす地域で、どういったことを考えるべきか、人生の、後半に向かった時にどういった生活ができるのかっていうようなことも含めてお話ししていこうと思います。
今日は医療法人北部会理事長、美しが丘病院院長の小原正人先生に地域に生きるということというお話をしていただきました。小原先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。